ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
ある姉妹の話です。ある姉妹が言い争いをしていました。それを外で聞いていたお父さんがその部屋に入っていったんです。おいおい、どうしたんだ、何があったんだ、そんな言い争いして。そしたらお姉ちゃんの方がこう言ったんです。どっちの方がお父さんのことが好きか、それで揉めてるのって言ったんです。お父さんはちょっとニヤってなって、そうか、まあそんな言い争いをするなよなって言って出てったんです。そしてね、その外で聞いてたんです。何話してんのかなと思ってね。そしたらね、お姉ちゃんがねこう言ったんです、妹に。あんたでしょ、あんたのが好きなんでしょ。妹が、お姉ちゃんのが好きじゃない、お姉ちゃんのが好きでしょ。私はそうでもないわって言ってたそうです。お父さんちょっとがっくりきてましたね。逆かと思ったんですよ、私の方が好き、いや私の方が好きと思ったんですけどね。まあ、ちょっとがっくりしちゃったっていうね話ですけれどもね。まあ、思春期はねなかなかいろいろ難しいこともありますからね。まあ、家族ですのでね、互いもね、愛してほしい、好きであってほしいですよね。皆さん好きなことってありますか。また大切にしていることって皆さん何ですか。まあ、例えば家族ですとかね、趣味があったり、ある人は私はお金ですなんて人もいるかもしれませんね。でも私たちはこの注意しなければいけないのは、その何を大切にするかで私たちのこの人生、また生き方が変わってきてしまうということです。例えば結婚をする前、僕もそうでしたけれど もう自分が一番ですよね。自分の、予定が一番です。なので、ちょっと一日疲れたけれども、よく夜11時頃だってちょっと体をもうちょっと動かしたい、そう思えば30分40分バーってランニングに出かけられます。でも結婚して、家族ができるとそうもいけません。でも別に苦じゃないんです。なぜかっていうと優先順位が変わるんです。自分が一番だったものが家族が一番になっていくんです。まあ自分が一番ですけどもね、家族の優先順位がだんだん上がっていくんです、ね、自分がやりたいよりも家族の方が上がっていくわけですよね。そのように、例えば何か自分がこれが大切だっていうと、そのために生きていくようになってしまいます。例えば地位や名誉が一番だと思っていれば、そのために私たちは生きていってしまいます。お金が一番だと思っていれば、お金のために生きていくようになってしまうんです。ある、人物の最後の手紙を紹介したいと思うんです。皆さんももちろんご存知です。アップルの創業者のスティーブ・ジョブズです。彼は人時代にこの地位と名誉と富を、この全てを得た人です、ね、iPhone、ね、これも画期的なものでしたね。もう持ってる人多いと思います。さまざまなメモができたり、ただの電話じゃないんで、さまざまな機能、ね、兼ね備えたもの。そしてそこに iPad とかね、さまざまなコンピューターであったりとかね、そういうものを開発したわけですよね。でも彼はがんを患ってしまって、56歳って若さで亡くなってしまったんです。で、彼の人生の最後にその時の思いを書き記したスティーブ・ジョブズ最後の言葉というのが、ね、あるんです。これ本にもなってます。で、何を、ね、大切にすべきかっていうのを彼自身が書き記している、手紙なんですね。ちょっと紹介します。私はビジネスの世界で成功の頂点に君臨した。他の人の目には私の人生は成功の典型的な縮図に見えるだろう。しかし仕事を除くと喜びが少ない人生だった。人生の終わりには富など私が積み上げてきた人生の単なる事実でしかない。病気でベッドに寝ていると人生が走馬灯のように思い出される。私がずっとプライドを持っていたこと、認証、これ認められることですね。いや、富は迫る死を目の前にして色褪せていき、何も意味をなさなくなっている。 神の息を感じる。死がだんだんと近づいている。今やっと理解したことがある。人生において十分にやっていけるだけの富を積み上げた後は、富とは関係のない他のことを追い求めた方がいい。もっと大切な何か他のこと、それは人間関係や芸術や、または若い頃からの夢かもしれない。終わりを知らない富の追求は人を歪ませてしまう。私のようにね。神は誰もの心の中に富によってもたらされた幻想ではなく、愛を感じさせるための感覚というものを与えてくださった。私が勝ち得た富は、私が死ぬ時に一緒に持っていけるものではない。私が持っていけるものは愛情にあふれた思い出だけだ。これこそが本当の豊かさであり、あなたとずっと一緒にいてくれるもの、あなたに力を与えてくれるもの、あなたの道を照らしてくれるものだ。物質的なものはなくてもまた見つけられる。しかし一つだけなくなってしまっては再度見つけられないものがある。人生だよ、命だよ。あなたの人生がどのようなステージにあったとしても、誰もがいつか人生の幕を閉じる日がやってくる。あなたの家族のために愛情を大切にしてください。あなたのパートナーのために、あなたの友人のために、そして自分を丁寧に扱ってください。他の人を大切にしてください。追伸。これはティム・クックという次の CEO にね、捧げた言葉です。スティーブならどうするかとは考えるなって言ってるんですよね。スティーブ・ジョブズは偉大な人でした。次に貢献、次にね、継ぐ人がね、さあどうしよう、この時スティーブだったら何て言ったかな、どう舵取りしたかなとは考えるな、お前の力でやれって言ったんですよね。まあそれだけではなくて、スティーブ・ジョブズはすべて自分が欲しいものを得た後に気づいたんです。富と名誉を追求し、自分をいたわるのを忘れてたんです。周りが見えなかったんです、ね、自分が死を目の前にして富や名声は何も意味を持たなかった。これは 何億っていう、ね、その財産を持っている人、そして世界一有名な人の言葉ですよ。何も意味を持たなかったんですって。だから必要以上に富を追い求めず、これを読むすべての人に、これを聞くすべての人に、人生を大切にし、天国に持っていける良い思い出、愛情、何よりも自分の人生を大切にしてほしい、こういうふうに言ってるんですよね。これはね、すべてを得た彼の言葉だからこそ思いですよね。これは彼が経験したから重いんです、ね、でも彼の言葉よりももっともっと大切にしなければいけない、重く受け止めなければいけない言葉があるんです。それはもちろん私たちを作った方の言葉です、ね、私たち作者である神様の言葉、これをね、私たちはね、何よりも重く受け止めるべきですよね。特にね、今日の箇所でこの作者が提案していること、ね、これはどういうことかっていうと、私たちの神様との関係を一番大切にしなさい、ね、私たちの生き方の中で一番大切にすべきことは神様との関係です、ね、なぜかというとこれは永遠だからです、ね、じゃ あ今日はですね、この箇所、ダビデがどういうふうに、私たちにね、どういうふうにして神様と関係を持つべきなのか、そう教えているのか、これを見ていきたいと思うんですけど、まず一つ目は、神を私たちの 羊飼いとしなさい、こう言ったんですね。一節で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんってこう言ってるからですよね。皆さん羊触ったことあります？ね、ちょっと匂いません、ね、それで目って日本語で言いますけど、目って鳴かないですよ、あんまりね、ベーって鳴くんですよね。犬とか猫、また鳥を飼ってるらっしゃる方っていると思うんですけど、まあ、ヤギも飼ってる人いましたね。僕たちがちょっと前まで礼拝を持ってた蔵箱の近くにね、ヤギ飼ってた人いたんですよ。ある日歩いてたらね、 ヤギがね隣を歩ってるんですよ。と思ってね、飼ってる人がいてね。でも皆さん、羊飼ってる人っていませんよね、あんまりね。でも皆さん、人間のペットとしてね、世界で最初、一番最初に飼われた動物って知ってます？おそらく犬じゃないと思います。猫でもないと思います。羊なんです、ね、なぜそう言えるかっていうと聖書の創世記の4章にもうこの羊が出てくるんです、アダムとエヴァが最初に神様によって作られた人間ですね。そこから生まれたのがアベルとカインです。このアベルは羊飼いだったんです。もうこの時点で羊を飼ってるんです、ね、ということは羊はこの地上に神様によってね作られて、すぐにねもう人に飼われてたんです。ということは羊は人に飼われるために生まれてきたと言っても過言じゃないと思います、ね、あの羊に関してね、昔というか、まあ、少し前にもジーザスセンターでメッセージしたことありますけれどもね、まあ、羊ってすごく弱い動物としても知られてるんです。あまり賢くない動物としても知られてます。目も弱いんですね。弱視と言われてます。そして地理の感覚もないんです。だからお家から出てきました、ね、でこうパッて後ろ見るともう家の方向がわからないんです、ね、そんな人います？あ、私羊ですなんてね、 ね、私犬ですとか匂いで行きますとかね羊って全然わかんないんです。だからすぐ迷子になっちゃうんです。すごく不安なんです。だから近くにいる、その例えば羊がいたとしたら、その羊についていっちゃうんですね。でもしその羊が誤って谷から落ちてしまいます。そうするとその羊も追って落ちてしまうんです。そのぐらい不安定ですごく臆病な動物として知られています。だからこそ羊はね、飼う人が必要なんです、ね、そして羊はその人に全信頼を置くんです、ね、だからこそどんな羊飼いかによってその飼われる羊の人生が左右されていくんです。この今日の詩篇の作者のダビデは羊のことをすごく理解している人でした。なぜかというと、彼は若かりし頃羊飼いだったんです。ダビデは日々ね、羊を見てたんです。ああ羊いるな、こうだなってね見てたんです。そしたらね、なんかね、ああなんか人間と似てるなってこう思ったのかもしれませんね。だからね、ダビデは今日の箇所でも自分たち人間をこの羊として例えたんです、ね。そもそもね、私たちは神様に作られたものとして神様の導きなしでは生きていけない、ね、そう思いを込めてダビデは主は私の羊飼いだってこう歌ったんです。だからね、今日これを、ね、読むすべての人にもう一度ね、あなたの羊飼いを羊飼いと共に歩んでくださいね、あなたを導く人が必要ですよ、そういうふうに、ね、ダビデは、ね、歌った。そして、訴えているわけですよね。イザヤの40章の11節にこういう言葉があります。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くって書いてあるんですね。だから私たち、一人一人この羊一匹一匹を、ね、羊飼いである神様はいつも導いてくださるということですよね。そしてですね、羊飼いは羊の群れが行くべき道を必ず示してくれるんです。そればかりでなく、その道を進んでいくに必要なもの、例えば、水とかね、まあ、牧草、まあ、草ですよね。そのありかをいつも知ってるんですね。それをいつも、ね、与えてくださる。だから羊にとって羊飼いに信頼することほど安定した人生はないんですね。それが2節3節に書いてあります。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。先ほども言いましたけども、羊はね、ちゃんと示されないと自分が飲みたい水、また草の位置がわからないんです。でも私もイスラエルに行きましたけどね、まだ羊飼いっています、ね、ちゃんと遊牧民が羊をこう招いてるんです。いい羊飼いっていうのは どこに水が流れてるか知ってるんです。どこにその草が生えてるか知ってるんです。ちゃんとそこに導いていくわけですよね。私たちの神様も私たち行くべき道を示してくださるんです、ね、今日の箇所の義の道っていう言葉がありますね。義の道、これはですね、そもそも私たちに神様が与えた神様の御心の道です。この道を歩んでいきなさい、ここにね導いてくださるっていうんです。つまり私たちにとって最善の道に私たちの神様は導いてくださるわけですよね。そして私たちを導くだけではなくて、そこの道を歩んでいくに必要なものを全て与えてくださるんです。あのイギリスのジョージ・ミューラーという、ね、牧師がいます。まあ、牧師がいましたね。で、彼は牧師だけではなくて、まあ、孤児の父とも呼ばれている人なんです。そしてそれだけではなくて、彼は祈りの人とも呼ばれているんです。ある人は彼の祈りは5万回叶えられた、ね、神様に聞かれたと言われているぐらい祈りの人であり、いつも本当に神様によって、必要が与えられた人なんです。彼はですね、孤児院を開設した時ですね、ある時ですね、一人の紳士と貴婦人がこの孤児院を訪れて子供をたくさん見たんですね。そして彼にこう言ったんです。これだけの事業をされているということは十分な資金をお持ちなんでしょうねってこう聞かれたんです。そう聞かれるとミューラーはこう言ったんです。私どもの基金は破産しない銀行に蓄えてるんです、ね、つまりね、神様がいつも与えてくださってるんです、ね、だから大丈夫なんです、こう言ったんですね。実はその時ですね、ミューラーの手元には一銭もなかったそうです。で、事業の資金はもう底をついてたんです。でもミューラーはいつも朝起きて、昼、夕方、夜、寝る前にいつもその資金のために神様どうかこの資金を与えてください、こう祈ってたんです。それを聞いたその夫婦がこう言ったそうです。あなたの信仰に感動しました、あなたの事業をサポートさせてください、こう言ってね、献金をね、何度も何度もその事業のためにしてくださったそうです。ミューラーはね、その時ね、こう心で思ったんですって。あ、またもう一つ神様が祈りを聞いてくださったね、こう思ったそうです、ね、あ、またこれもだったか、やっぱり神様は質を与えてくださるんだ、ね、そう思ったってことですよね。マタイの7章の7節から8節にこういう言葉があります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます、と書いてあるんですね。だから私たちは、ね、心の中で大胆に祈るべきです、ね、神様どうかこれを与えてください、私の必要を与えてください、ね、その祈りを神様は絶対に聞いてくださってるからです。そして、ね、それを、ね、必ずオンタイムで私たちに与えてくださるんです。神を私たちの、ね、羊飼いとするときに全ての必要を与えてくださる、最善に導いてくださるということですね。そして、どんな状況が目の前に広がろうと羊飼いは羊と共にいて守り助けてくださるということをダビデは次の箇所で歌ってます。4節で、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです、こう書いてあるんですね。羊飼いというのはだいたい前と後ろで、羊の群れの、ね、前と後ろにいて歩くんです。だから前で何か、危ないものがあればそれをどかし、そして、後ろでね、こういろいろこうどっか行ってしまう羊をこうおいおいおいってこうまっすぐにね、行けよってこう言ってくれるわけですよね。だからどんな谷を歩いていたとしても、ね、一人もねこう落とさないように、導くわけです。そして、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですって書いてあります、ね、 これは鞭と杖でね、この愛の鞭みたいにこうパーンってね、おいそっち行くなよパーンってね、そうする。また杖でトントントン、おい何やってるんだ、そうするわけじゃないんです、ね、これは中東の文化を知らなければそう感じてしまうようなところです、ね、じゃあこの鞭と杖がなんで羊にとっての慰めかっていうと、この鞭っていうのは外敵から守る鞭なんです。羊の周りに外敵が来れば羊飼いは命を懸けてその鞭で守るんです。じゃあ杖は何か、まあ、杖でも戦うかもしれません。でも大体この中東の羊飼いの杖っていうのは上がクエスチョンマークみたいになってるんです、ね、よくあの最近も爆笑動画って言って羊がピョーンって言って穴に飛び込むような動画って見たことないですか、ね、本当に愚かですよね。ピョーンって飛び込んじゃうんです。でね、飛び込んで自分で出ればいいんですけど、そこでモゴモゴモゴってやってるんですよ、ね、そういう羊っていたんでしょうね。臆病です。だから隠れようとするんでしょうね。羊飼いはその杖を持ってそれで体にクッてはめて救い出してくれるんです、ね、だからこの鞭と杖っていうのは、ね、羊飼いが守ってくれる象徴、そして助けてくれる、救い出してくれる象徴なんです、ね、つまり私たちの神様は私たちがどんなにつまずいたとしても私たちの外敵から守ってくれる、ねまあ、悪魔の攻撃もありますからね。また私たちがつまずいてそして倒れたり、また穴に落ちてしまった、本当に暗闇の中にいる、そんなような時にも私たちをその穴から救い出してくれるんです。はい、こっちだよ、大丈夫だよ、はい進んでいきなさい、ね、そして、じゃあ最後に何を言っているかっていうと、私たちが神様を羊飼いとして歩む時に私たちの人生を必ず満たしてくれるって書いてあるんですね。五節で、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます、私の杯は溢れていますって書いてあるんですね。あのここもですね、ちょっと中東の文化を知らないとあのちょっと、まあ、意味がねちゃんと入ってきません。あの中東の文化では、あの敵に追われている、その時に大体この荒野にはねテントが立ってるんです。あのテントって言っても最近 の、 あの何ソロキャンプみたいなね、こういう三角形の小さいテントじゃないんですよ。あの、まあ、この敷地ぐらいもっと大きいテントもあるんです。今の遊牧民が立ってる、ね、テントとかもね、そういう大きいテントを見るんです。でそこに一生懸命追われてる人が入っていくんです。でスッと入るでしょ。そうするともう安心するんです。敵はそのテントに入ってきてまで彼を捕まえてはいけないという中東の決まりがあったんです。これは文化です。なのでその部屋1枚あっちには敵がいたとしても、いや追ってる人がいたとしても、その中には入ってこれないんです。そしてテントに入ってきますよね。いきなり入ってくるんです。おお大丈夫ですかって言ってね、なんで来たんですかとは言わないんです。日本でいきなりトントンって入ってきたらびっくりするでしょね。でも中東は大丈夫なんです。誰が入ってきてもいいんです。とわって入って、おーどうしましたか、ウェルカムですね、はい座ってください、何があったんですか、ちょっと待ってください、今お茶出しますのでって、必ずねお茶を出すんです、ね、そして、あのそのね主人が裕福な主人だとすると、あの油を持ってるんです。この油はその中東はすごく乾燥してますので、まあすごく純度のいい植物油ですよね。特にオリーブオイルです、ね、エキストラバージンオイルです。それを、ね、肌に塗ってあげるんです。あの今も耳鼻科とか皮膚科に行って、ね、あの赤ちゃん見せると、ね、このオリーブオイルちょちょって塗ってくれる時もあります。肌にいいんですよね。なので中東でもなんか肌が乾燥してますからね、お茶を出して、そして油をつけてくれるんです、ね、祝福してくれるわけですよね。私たちが神様と歩むときに、神様ご自身が神様のテントに私たちを招いてくれるんです。もし私たちが神様と共に歩むときに、外敵は絶対に攻撃できないんです。この中東の文化のように。そして私たち、一人一人をね、よく来たね、よく私のテントに来た、ね、あなたを祝福してあげよう、頭から油を注いでくれるんです、お茶を出してくれるんです、お腹いっぱいになっても大丈夫です、たくさん出してくれるんです。 そして、ね、神様は、ね、私たちの人生をの人生という杯を、ね、溢れるまでに満たし祝福してくださるということですよね。そして6節では、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいましょうって書いてあります。ね、ある人はね、こう考えるんです。さあ、ここに2つの道がある。どっちが神様の道かな、ね、神様の道を選ばないと祝福してもらえない、ね、さあ神様に祈ってみよう。答えが来ない。どうしよう。どっちなんだろう。こっち行くべきかな、あっち行くべきかな、ね、そっちに行くから神様は祝福してくれるんですか。間違ったら祝福してくれないんですか。違うんです。私たちが神様と共に歩むときに、私たちが決めた道を神様は祝福してくださるんです。私たちが神と共に歩めばね。だって何て書いてありますか。選んだところに神の祝福と慈しみと恵みがあります。こう書いてないんです。私たちが選んだその道の後ろから神の慈しみと恵みとか追ってくるって書いてあるんです、ね、だから私たちは神様と共に、例えば2つの道があったとしたらどうしたらいいですか。あ、この道に平安があります。じゃあ神様、どうか慈しみと恵みとで私を追ってください、ね、そう私たちは祈ってね、歩んでいくべきですね。だからね、ダビデは何の心配もいらない、神とあなたが共に歩むときに慈しみと恵みと祝福があなたを追ってくるから、ね、もうね、まさにね、このジーザスセンター始まった5年前、あずさと2人で話してましたね。どうしよう、レオもちっちゃいし本当にね、この詩編23編歌ってたんですよ。大丈夫だよ、神様責任取ってくれるよね、仕事もなくなっちゃうけど、まあ経済的にも大丈夫です。だって慈しみと恵みが追ってくるって言うんだもん。すごかったですね皆さん、この5年間ね。え、教会で自動センター始めます、そう言ったらね、電話かかってきて、うち使っていいよ教会で、ね、でクラーク行きましたね。そしたらまた電話かかってくるんですよ。お、教会志賀先生あげるよって。おい、慈しみと恵みと街道が追ってきましたね皆さん、びっくりしましたね。これ真理ですよ皆さん、ね、私たちが誰を羊飼いとするかで私たちの人生変わっていくんです。誰を私たちが大切にするかで私たちの人生変わってくるんです、ね、神様を私たちの羊飼いとするときに全てが与えられるんです。ある方は、ね、神様を知ってすごく生き方が楽になったって、ね、おっしゃる方もいます、ね、日々の心配を神様に、ね、打ち明けることができるからだそうです。皆さんどうですか、ね、最後に神様を信じて心が楽になったとおっしゃっていた方を、ね、紹介したいと思います。この方ですね、柏木哲夫先生というドクターでターミナルケアを専門にしている内科医、そして精神科医の博士の方です。どうぞ。この方ですね、日本全国で2番目にホスピスを開設した方でもあるんです。先生はですね、大学卒業後医者をしながら神様に出会い、そして洗礼を受けます。で、先生は神様を信じ32歳で渡米するんですね。で、帰国した後、まあ、2つのチョイスが与えられるんです。一つが、大阪大学の精神科の教授からで、助手として阪大に戻らないかという誘いです。そして二つ目が、淀川キリスト教病院のブラウン院長からで、病院で精神科を開設してくれないかという誘いでした。で、全てにおいてですね、まあ、こういう時で大体二つの道があったら、自分にとってどっちがいいかなって考えません？先生は例えば収入、まあ、あとは交通の便、そういうものを考えても、これは反対がしかないなってこう思ったんですって。で、いろいろこうそれをリストアップしてたんですって。あ、これはもう大阪大学じゃないな、こう心に決めて、パッとそのリストの下を見た時に、御心ってひらがなで書いてあったんですって。つまり神様の心を一番自分が求めるようにしろよっていう意味で書いた言葉ですよね。 まあ、自分が無意識にも御心を求めるようにと祈っていた。でその甲斐もあって祈り平安が与えられた淀川キリスト教病院に行くことにしたそうなんです。でもしここで行かなければホスピス、これもねできて、ターミナルケアもね、ゆくゆくできていなかったとおっしゃってるんですね。そして、アメリカに行った時にですね、多くのこのホスピス、またホスピスのスタッフに、先生出会ったそうなんですけれどもね、そこで日本でもこういうケアが必要だと感じた先生はその後にイギリスにも見学に行きます。そこで牧師とナースがチームとなって緩和ケアを行っていたんだそうです。でこういうホスピスをどうしても日本でも作りたいと思い理事会に相談しました。で病院から借金をして、作るつもりはこの時なかったそうなんです。で当時2億円という費用をすべて寄付と献金で賄いたい、こう先生は主張したんですね。すると理事会がこう言ったそうです。甘い、そんな大金が集まるわけがないってこう言ったんです。そこで柏木先生は一言こう言ったんです。神が必要とされるならば天の窓が開くと思います、ってこう言ったんですって。有名な言葉がありますね。マラキ書の3章の10節ですけれどもね、その後ですね、柏木先生は、まあ、奔走し、無事に資金も集まりホスピス医療を始めてから約10年後の昭和59年、全国で2番目となるホスピス病棟が、完成したそうなんです。先生はねこうおっしゃってるんですね。自分は計画人間だった、何でもきちんと計画を立ててその通り進まないと気持ちが悪い、ところが洗礼を受けて、神が流れを作られるのだから委ねる、お任せするという生き方をするようになった。例えば2つの道が示された時、どちらを選ぶかは人間はロボットではないから自由意志で決断すればよい。しかし決断に至るまでの道を備えられるのは神であるという確信が与えられた。委ねる対象、責任を取ってくれる方を見つけたという感じだった。クリスチャンになってからはずっとその神の流れに従ってきた、まあ、こう語ってるんですね。いつも神様を羊飼いとした時に必要を与え導いてくれたってことですよね。さあ皆さん、今までの皆さんの羊飼いは何でした？お金でした？名誉でした？地位でした？富でした？ね、ぜひ皆さん神様を、私たちの作者である神様を羊飼いとしてください、ね、その時に私たちの必要が与えられる、そして私たちを最善に導いてくれる、私たちを助けてくれる、私たちを守ってくれるからです。さあ今週もね、ゴールデンウィーク、ハッピーウィークですけれどもね、羊飼いと共に歩んでいきましょう。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちと共にいてくださり感謝します。そして、私たちの羊飼いとしてあなたが立ってくださり、私たち、一人一人を祝福してくださることを感謝します。主の家に住まうこと、神様あなたの家に住まうこと、これがどれだけ私たちに平安を与えてくれることでしょうか。神様、その家にあなたご自身が全ての人を招いてくださっていることを感謝します。どうか私たちが今週も羊飼いであるあなたの歩みの通りに、導きの通りに歩んでいくことができますように、イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。それではしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。